アンナのサニーデイラジオ。
はい、皆さんこんにちは。こんなアンナです。この番組は皆さんと楽しいひとときをお送りする番組です。今回はですね、公開収録ということでたくさんの皆さんにお集まりいただきました。ありがとうございます。そして今日は素敵なゲストに来ていただいています。しおちむすみさんです。ありがとうございます。すごい目の前にね、お客様がいらっしゃる中でっていうのはちょっと緊張しますけれども、しおちむすみです。皆さん今日はよろしくお願いします。
願いします。
すごい、こういうの実は初めてで、
私公開収録ラジオの。
あ、本当ですか。
はい。
すごいやってそう
でしょ
う。
でも全くなくて、うん、先輩です、だって3年ぐらいやってるんですよね、はい、
そうですそうですそうです。
すごい、初めてお招きいただきまして、はい、
そうなんですよ。
ありがとうございます。
結構距離感近いですよね。
そうなの、
皆さんと。
なんか
そうですよね、
人のね目を見るとすごい私緊張しちゃう癖、すごい目力がちょっと。ありがとうございます、ね、なんかねこの前もその、うん、アンチョに来ていただいたんですけど、私その1ヶ月ほど前にね、うん、この収録日のあのライブ、
はい、
バンドでねライブをやったんですけれども、その時もステージで歌ってたらすごい近かったんです、お客様が。
結構
目が怖くて、
ね、
そう、そうなの、うん、嬉しいけど、うん、見てほしくてやってるわけじゃないですか、うんうん、でもなんか見られるとすごい緊張しちゃって、うん、アンチョすごいなと思って。
いやいつも緊張してるんですよ、私も。だから
見えないですよね、アンチョの緊張感。
本当ですか。いやでも本当に久々じゃないですか、しおちさん。
そう、実際にこうやってお話しするのは
何年ぶりになるの。
いやもうかれこれ。
いや本当に
妄想マンデーが終わってからはちょっとねなかなか会えなくなっちゃって、うん、だから2016年から2年半番組やってて、うん、だから2018年、
うんうん、でも割と会ってる
よね。まあまあそうね、折に触れては会っていましたけれ どとはいえ3年ぐらいはちょっとなかなかお話できてなかったイメージ、
うん、会ってなかったと思う。
でそんな中その私のライブに来てくれて、
で今回そうライブに出るんだって話をしてくれたので、うん、応援に行きました。
いや嬉しい。ねえどうだったの、感想とかさそんなにお聞きできなかったから。
いいですか。なんか、うん、塩地さんとカラオケとかよく行ってたんですよ、飲みに行ったりしてね、はい、そういう塩地さんは見たことあったけど、まさかライブであんな飛び跳ねる塩地さんを見れると思わなくって、いや本当にすごいはっちゃけって、多分イエーイって感じだったじゃないですか。
あそこね。
これ
確かになんかカラオケでもあの当時ねグラミアイドルのみんなと収録、うん、生放送終わりでカラオケとか行ってても、どちらかというと私お兄さんだし、うん、その静観してカラオケでもいるっていうタイプなので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
多分そんなことからするとアンチョにとってはめちゃくちゃ珍しい私の姿を、
うん、すごかった。しおちさんがお客さんこうなってるんですか、あれ、うん、マイクパフォーマンスっていうのすごいやってて、うん、びっくりした。
楽しかった。コピーバンドなんですね、まだあの今日で解散っていう、うん、結成したばかりのバンドなんですけど、ジュディ&マリーさんのオーバードライブで、うん、最後ねバンドメンバーでみんなでこう合わせてイエーって、
うんうん、
飛び上がるのがめちゃくちゃ気持ちよくて、う
ん、あ気持ちよかった。
そう気持ちよくて、
結構楽しいんだね。いいね。楽しそうだったもんだって。
嬉しい。
でもあと、うん、その何曲線、
はいはいはいはい、
瀬取り、
うん、
最高だった
でしょ。
世代すぎて、
うん、
あの若い曲全く入れてなかった。
そうなの。
本当に編成初期昭和ね、
そう
平成90年代、うん、っていうんですか、うん、89年から92年ぐらいですかね。
新しくて90年前半
ぐらいですよね、ぐらいですよね。超世代、うん、最高って思いながら聞いてました。
でしょ、うん、もうそれを想像して選んだ、うん、
よかったすごく。
まんまとこう十中にこちらの
好きな曲ばっかだった本当に、
ねうん、でもさ私本当にアンチョに謝らなきゃいけないことがあって、
うんうん、
来ていたら言ってるのはもちろん知ってました、
はいはい、
で事前にね覚えてるかわからないんだけど、うん、アンチョのことをステージから紹介していいですか、
うん、
私聞いたはずなのよ、わざわざ、
うん、 聞いてたで、あ、いいですよって言って全然、あ、私でよければみたいな感じでね、ぜひぜひって。
そう、それが多分やり取りの最後ぐらいになってるんだけど、うん、なんかで当日ね、すっかりも緊張して忘れちゃってステージからアンジョのことをご紹介するの、うん、本当にごめんなさい、うん、
いやだからいつ言われるのかなと思いながら見てていつか一応ね、綺麗めな格好して、あの、もしなんか注目浴びたらと思って、あの、なかなかほら前に出ないじゃない最近だから綺麗めな格好して行ったんですけど、いつ言われるんだろうと思いながら、え、もう終わりやんってなって、まあでも時間のね関係上いろいろあるしと思ったんですけど、忘れてたんだ
もうね、ぶっ飛んでましたね。
でもそこぐらい緊張してた、
緊張してたのと、なんだ変なスイッチ入りまして、うん、で一応本業はね MC なんですけれど、あのステージは私歌手になってたのよ、
う
ん、そうしたら
なってた、
なってんだな、なんか MC のことすっかり飛んじゃったの、
うんうん、あ、内容はね、喋るものとかも、内容、
そう、もう歌のことで頭がいっぱいになっちゃって、うん、もう次歌いこうみたいな
どんどんどんどん先じゃましてたんですね
そうそうそうそう、
え、でもさ、ちょっと待って、
うん、
ごめんなさい、もう OK って出てるんですけど、うん、ね、ピアノ弾き語りしてたんですよ。
そう、
バンドで、ベース、ドラム、ギター、はい、しおちさんでしたよね、
はい、
っていう、まあ、本当にごくあるバンドで、バンドでやってたの形でやってたんですけど、途中弾き語りをしたの、ピアノで一人でソロで、うん、すごくないですか、はいはい、やってたんですか、ずっとピアノ。
あ、そう、ちっちゃい頃を、うん、本当にピアニスト目指すぐらいやってたの。
マジ？
そう、
ピアニスト。
そう、でも練習ね、うん、10時間ぐらい1日にやらなくちゃいけないよって言われてから諦めて、1日に
10何時間、
まあ、もう練習すればするほどいいんだろうけど、最低8時間ぐらいは、
ね、
そう、やらなくちゃダメよって言われた瞬間諦めて、
うん、え、でも1日結構やっぱ練習してた。
あ、当時だからやってまして、
好きだったんですか。
好きだったんですけど、でもさ、ずっとやってなかったから、今回ねライブで弾くってなった時にも全然弾けなくて、だから相当練習しました、ライブ前は。
いや、すごい。え、最後何歳までやったんですか。
いや、もうね、高校生
ぐらいまで、
1とか高2とか。
あ、そうなんだ、弾けなくなりません。
なりました。
やばいですよ、うん、私もやってたんですね。
あ、そっかそっか。
一応、うん、ちっちゃい時から、うん、それこそ仕事で忙しくなる二十歳過ぎてぐらいまで一応やってて、なんか続けないと結局弾けなくなるじゃないですか、うん、だからっていうので やり続けてはいたんですけど、うん、
え、披露は
され
てませんか今まで。
今もう恐ろしいぐらい指が動かないし。
いや、やろうよ。
無理です、無理です、無理です。
よし、決まりました。
無理無理無理無理無理無理。
本アンナさんと私で。
本当に無理。
え、弾き語りやりましょう。
持ってのほかだし、うん、
だってこのさ、スタジオ、音楽スタジオですよ。ピアノとかあるのよ、キーボードとか、ね、
すごい。
次回は
弾ける、
弾いてみたい。こんなのさんの弾き語りを
送りします。すごいすごい、バンドに乗っ取られてる
え、楽しみ、聞かせてくださいよ、ぜひ。
いやいやいやいやいやいや、
やろう。いや、なんかさ、大人の趣味いいなと思って、新しい、ね、ピアノ1個できたの
よ。すごいですね、
うん、本当
ね。
本当やろうよ、なんか、
いや、
全然乗り気じゃない
ってい うか、
めちゃくちゃ誘ってる
そっか、頑張るか。
やろうよ、やろうよ。
なるほどね、塩地さんからね。
絶対ね、ファンの皆さんも聞きたいですよね、うん、おー、うんって言ってる、うん
うん、
ぜひぜひ。
こっか、
楽しみにしてます。呼んでください、その時は。
そうですよね、
は
い、頑張りたいと
思いますこんなMC が消極的なオープニング
はい、ということで、うん、はい、あ、もう時間ということになってます。はい、では、番組では皆様からのメッセージを募集してます。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしてます。それでは、こんなアンナのサニーデイラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。
はい、 OK です。
アンチョのお便りコーナー、このコーナーは、皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。今回はね、塩地さんの、応援してくれてるファンの方からもたくさん来てます。
やった
ー。ということでじゃあまず最初、
うん、
いいですか、
私読みますね。
はい、では、ラジオネーム、おとちゃんさん、ありがとうございます
おとちゃん
だ、おとちゃんです
はい、アンチョこんにちは。今回も公開収録ありがとうございます。さらに塩地さんがゲストで来てくれるなんてありがとうございます。
そうです。
はい、いつも質問させていただいあいつもさせていただいている質問ですが、お互いのイメージやどのように思っているか聞きたいです。これからもずっと応援してます。ありがとうございます。ということで、
うん、お互いのイメージ
、はい、
どのように思っているのか、
あれかな、最初のイメージみたいな感じかな、ね、初対面みたいな、
ああ
の時みたいな、
うんうんうん、どうぞ
えっと最初はいつもメイクをねこう横並びでするんですよね、うんうん、始まる前、妄想マンデーで初めて番組でお会いしたんですけど、最初結構緊張したかもしれないで、お姉さんだから、うん、なんか生意気なことしちゃいけないし、うん、しかもアナウンサーさんだし、うんうん、なんか私適当だしだからなんかちゃんとなんか大丈夫かな私みたいな感じ、結構なんか
あでも同じ感じかもしれない、うん、それで
結構最初バリア張ってましたよねお互いちょっと、
うんうん、なんか職種が違うので、うん、私もさ本当に10代から芸能界で頑張ってこられた芸能人っていう方と、私は本当もともと会社員でアナウンサーっていう感じで上京してきた身だったんで、なんかどうやって接していけばいいんだろうみたいな緊張感が最初はお互いあったってことですかね、うん、
ありましたね、うん、緊張感ありましたね、確かに、
うん、だからこんなに仲良くなれると思ってなかったです。
本当に
年齢もね違うし、うん、職種ももともとは違うし、そうそう
ね、嬉しい、だから
いや本当に、
ね、すごい嬉しいですよね、う
ん、そんな感じですかね、
はい、
あ嬉しい、これからもずっと応援してます、だそうです、
はい、ありがとうございますはい、続きまして、あ、しんちさん、
うん、あ私が、
はい、
これ
あそうですね、
はい、ケンさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今野さん、塩地みすみさんと一緒に番組に出られていましたが、はい、何か面白いエピソードはありますかと。
はい、
もう顔見合わせちゃって
面白いエピソード、
うん、
全部面白かったですもんね。
全部面白かった。だって2年3ヶ月ありましたからね、うん、番組ね。
そうですよね。
その間結構番組以外でも一緒にいましたし、
うん、
ちょっと数えきれないんですけれども、何せちょっと時間が経ってるのでなかなかすぐ思い出せないっていう、
ね、面白いエピソード、うん、
アンチョの中で印象的なのある、なんか
エピソードか、
うん、ありすぎてだよね。
もうなんか番組自体が面白かったですもんね、いろいろと。
当時は結構ね、
うん、
センセーショナルな感じでしたよね、
うん、
インターネット界隈も
そうですね、
にぎわせましたよね。
そうそう、なんか面白いっていうよりもあれかも、ヒヤヒヤが多かったかもしれないです。なんか女の子の水着、
うんうん、
チェック、うん、なんかすぐなんかさ、なんか何
ニップレス、ね、
とかさ、うん、なんかヌーブラとか、うん、なんかここ紐がね、うんうん、なんか外れそうだとか、
大体、
う
ん、ね、皆さんあの水着でグラビアアイドルさんが出てたので、なんか見えちゃいけないところが見えてるんじゃないかみたいな。アンチョは結構後輩さんが多かったんですよ、うん、お出になってる方が。だからお姉さんとしてすごい心配してましたもん ね。
そうなんですよ。だからそういうエピソードが多いかもしれない。なんかヒヤヒヤしてたかも。
一番俯瞰して見てましたもん、
うん、
で私のことも多分心配して見てくれてたもん途中から。
あそうですね、塩地さんなんかどんどんエスカレートしていくから何をやってるんだこの人はって思いなが ら、いやいやいや、おいおいおいおい
って
思って、
なんかヒヤヒヤしてた、
ヒヤヒヤしてた、なんかあーとか言って全然普通にやるから、うんうん、
何それ
分かんない、なんかやってなかったか分かんない
いろいろね
なんかやってるから、うん、ちょっとちょっとっていうね。
そう
で多分番組の皆さんも塩地さんがなんかイエーイってやってくれるからと思って結構それ増やされてましたよね。
増やされてました。あれ本当に視聴者の方からのリクエストだったのかな。スタッフさんがなんか仕込みにさ、
うん、
書いてたものとかありそうですよね、まあ、結構生放送中になんかコメントが来るわけですよね。
ああそうだ、
テロップガーって出されて、うん、それを急にやらなくちゃいけなかったりするから、うんうん、私もさ、ね、振られたらさ
やんなきゃですもんね。
だってすごい最初言われましたもん、
うん、
なんかそういうアナウンサーってそういうことやってこなかったから、
うん、
いやなんか東京ではこういう番組
やんなきゃダメ、ね、
そうすぐ、しかも生放送だから、うん、1秒2秒もったいないじゃないですか、うん、はいやりましてすぐやった方がいいよみたいなのがあって、うん、そうかと思って、
そうですよね、
そう基本 NG とかやれませんっていうのはないので、うん、
すごい、
そうやってましたよ、何も疑わず、
えらい
ね、
そういうヒヤヒヤが多かったかな、ちょっと頑張って思い出しますか、
あ
と
ね、あそうね、そうね、
また、
うん、
もう一個大丈夫ですかね、じゃ あこちら読みますね、バリカン野郎博多さん、
あありがとうございます。
あ、こちらね。へえ。バリカン野郎にはちょっと風貌が全然そういう風に見えないんで。笑顔が素敵なバリカン野郎さん。
はい、あアナさん第5回目の公開収録おめでとうございます。
5回目です
って
。
じゃあ3年どころじゃないですよ。5回
年に2回やってた年もあったのかな。
ぐらい経ってます。
ね、1位じゃ5年ぐらい経ってる、はい、あそうですかそれもおめでとうございます、
ありがとうございます、はい、はい、塩地さんがゲストということで本当にお待ちしておりました、しアンナさん塩地さんといえば伝説ともいえる妄想マンデー WMC、 お二人とも素晴らしく魅力的で毎週楽しみに福岡で拝見しておりました、
ありがとうございます、
生放送で、飲酒をしたり番組終了記者会見などさまざまなエピソードがあったと思いますが、お二人それぞれが一番印象に残るエピソードをお聞きしたいのでよろしくお願いします、あ同じような感じになっちゃいましたね、すいません、逆に
この二人といえば ね放送前で欠かせないかな、
今って、これアーカイブあるんですか、放送前で、
いやどうですかね、見られるんですかね、アベマ自体で、
いや、全然見れなくても大丈夫、
どうしてね
恥ずかしくないですか、
ね、確かに恥ずかしい、恥ずかしいよ、
なんか、この時妄想マンデーを見てた時、この間あのなんだっけパチイベ、に行ったんですよ、営業のパチンコ
イベ
ント行って、その時に来店イベントか、行った時になんかすごい若い男の子が来てくれて、話してたら、あの中学生の頃に見てたんです妄想マンデーって言われて、
大丈夫18禁
それはいけないよって言いました、まさか夜な夜な見てたんかって言って、見てましたみたいな、
かわいい、
見てました、それがもう多分今20歳過ぎてるんですよね、多分中3とか高1ぐらいとかそれぐらいだったんじゃないですか、
一番興味がある時に、
だから飲酒をしたいですよ、だって
生放送でね、お酒飲んでたかな、
温泉の時、
あ、温泉
やってましたよね、温泉で
やってたわ、
私で、あの後とかもね、そう温泉みんなで泊まったりするんで、したんですよ、ね、したよね、でいろいろみんなで話してね、
なんか別に言ってもいい、全然私逆に覚えてないんだけど、どういう話したっけ、
止まったよね、
止まったの覚えてるよ、
そうだね、そうだね、
話の内容までさ全然、
いやなんか、番組終了の時に温泉の時だったら、終了した後にさ、綾部さんとかみんなでご飯、
あ、
なんか食べませんでした、
食べた、
なんかみんな食べて、結局、なんかみんななんかいい出会いないとかそういう話
そうですよね、エビさんも当時そうだった、
さんがなんか塩地はあれだよみたいな、
え、なんて言ってた、
なんか塩地はなんかもっとすごいレベルの高い男を目指してるんだみたいな、なんかそういうこと言ってた気がする、
あやべさんが、勝手に、
勝手に
ひどい ねそれは恋愛の人の勝手なのにね、
うん、そう、
へ、あでもね、綾部さんの
なんかね、相談なんかしてなかったみたいな、
た、私結構真面目な綾部さん あのコメントを覚えてて、その恋愛の話で覚えてないんだけど、なんかさ、その私は本当その当時その頑張ってたの自分なりに、そしたら綾部さんが、いや今は大変かもしれないけどこうやって続けてたらもう後で絶対聞いてくるから今の頑張りがみたいな、すごいその一言はその飲みながらだけどめちゃくちゃ残ってて、いい先輩だな
めっちゃ優しいですよね、
めちゃくちゃ優しい、本当兄貴って当時その番組内で言われてたけどまさにそんな感じで、
そうですよね、本当に、
でだから私生放送終わって結構毎回もっとこうした方が良かったかなみたいなあってさ、結構綾部さんに相談してた、実は
すごいですね、それって自分で聞きに行きたいなと思ってコンコンってやって
行った時もあった、
私ね結構人見知りっていうか、でそういうのができないタイプなんですよ。
わかるわかる。だってアンチョと兄貴の距離感がなんかちょっと気になった。
私ね本当そこがね、
いいとこなんだけどね、ファンの方にとってはむしろねその安心ですし。
そう、
なんかその
そう
そう放送外でもそんなさ人と距離感どちらかというとある方じゃないですか。
でもね、やっぱどんどん行かないとこの業界はいけないと思うの。
わかる。
でそう
最近私そういう逆に終わってからなんか反省して聞きに行くっていうのがなくなっちゃったから、当時はあったんだけど、そうわかるわかる、そういう姿勢とかそういうさ大切ですね、この業界ね。
そう私なんかその、やっぱ人見知りして話しかけないっていうよりもやっぱどんどん、
あそれはそう ね確か
もなんか懐に入っていかない
と。アンチョから行くっていうのあるないよね。
てかもうなんかね私は人見知りなんだよね、なんか気にしちゃってこんなこと言ったら失礼かなとか、なんかそういうこと考えて喋れなくなっちゃうの、意外と。だからだからどんどん行ける子いいなと思ってた。
塩
地さんそうい
う、いやでも
塩地さん大人だもんね。
そうそうそう、大人の話とかでガンガン、当時はすごい参考になってました、相部さんの話。
すごい、なるほど、どんな感じかな、
すごい。今日も福岡からですか。
はい、いつも福岡から来てくださるんですよ。
ありがとうございます
、はい、ということで、
はい、
はい、以上、アンチョのお便りコーナーでした。
はい、OK です。
本当の私を抱きしめてカッコ仮、このコーナーは私が小、書いている小説を朗読していくコーナーです。主人公のけいこちゃんがいまして、彼がゆうちゃんって言います。最近付き合うことができたんですけど、彼の理不尽な怒りとかが目立つようになり、そこにちょっとだんだん不信感をけいこが抱き始めているというところでした。続きを読んでいきたいと思います。冷たい風の中でタバコの煙がどこか遠くへ流れていく。どれくらいぶりのタバコだろう。美容のためにやめたタバコは案外すんなり体に馴染んでいった。きっとこの姿を見られてしまったら彼にまた理不尽な言葉を並べられて責め立てられるだろう。前にタバコを吸う女の人は嫌いって話をしていたから。そうなったら私はまたごめんって謝るの？悪いことをしていないのに気持ちを押し殺してごめんって。その瞬間私は思った。彼の中には私のごめんを集めるための小さな箱があるんだ。その箱が日ごとに重くなっていく。でも私はまだそれを捨てられないだけ。
逃げたい。
小さく口に出してみた。でもその言葉は外の空気に混ざってすぐ消えた。スマホの画面を見ても誰にも連絡できない。ここでもまた彼に見つかるという想像だけで心臓が跳ねる。私の世界は彼の呼吸と機嫌とスマホの通知音の中にしかなくなっていた。はい、以上、本当の私を抱きしめてカッコ仮のコーナーでした。今度アンナのラジ、あ、間違えちゃったいいですか。今度アンナのサニーデイラジオ、そろそろエンディングのお時間です。はい、しょうちさん、今日も本当に来てくれてありがとうございました。
いや、こちらこそ本当にあっという間ですね。
本当あっという間ですよね。
やっぱりここ数年の空白を一気に埋められたような、
本当にで、しょうちさんが今回スタジオ入ってくれてから、で、私と会ってから ずっと喋り通してますよ、
ね、そう止まらない
止まらなくってね、
うん、まとめて話すって気持ちいいね、は
い、気持ちいいですよ ね
途中経過っていうよりもなんかこうなったからそうそうそうこうなったからみたいな、うん、
あれもこれもってなりますよね、
うん、そうそうそう、
はい、で今回もね塩地さんのファンの方も、うん、来てくださって嬉しかったです。ご
くいやそうだから案長はじめましての方も多分いるんじゃないですか。初めて見ることができるみたいな。
あ、本当ですか、ね、嬉しい、ありがとうございます。
いいですね公開収録、はい、
ね、うん、楽しいですよね、
うん、
はい、ということで何か告知ありますか。
あのね、うん、なんかね私その防災士っていう資格を取ってまして、
はい、
なんで笑ったんですか。どうした、うん、なんで気になる、なんで笑った
。防災ですよね。
防災じゃないよ。
もうさっきこの話ねしててなんだなんだ何の資格だと思いながら今聞いてたの、ずっとさっきスタジオ、うん、楽屋で、うん、盆栽って聞こえて盆栽しすごい庄司さんって本当にそれやり始めるんだなと思って
話が全然、ね、合わなくてね。
盆栽のリュックを作ったのって言うから盆栽のリュックとはすごいもんだって私は思って何の話なんだろうって思って、でもとにかくすごいと思った。盆栽だったんだよね。
いやもう面白くてもうちょっと滑舌がねよろしく
なかった。いや私の耳が悪い。あのほら普段のほら日常生活ほら、うん、1歳児としか喋ってないから、
そうか、
なかなかね、あの大人の話が入ってこない。防災ね。
そう、防災士の資格取って、で防災リュック作ったのよ。
で、うん、
でさ、
そのリュックっていうのはいろいろな防災の時に役立てる、
あ、そうそう
そう、こういうなんかたくさん入ったりとか軽かったりとか、
まさにまさに、そうそう、
なんか水に強いとか。
あ、そう、全部さすが。
すごいですね。
プラス、うん、その日常使いもできるかっこいいもの作った、うん、結局さ防災リュックだけのために今高いお金払う余裕がある人の方が少ないじゃないですか、
うんうん、
だから普段使いができて旅行とかさ、
うん、それこそ、いいですね、ハイキングとか、
そうビジネスとかでもちろん使えて、うんうん、でしかもそのスマホが充電できてとかさ、うん、もう
最新の
そう、うんうん、ものを作ったんで、それをちょっと次回のこのまたラジオでお話ししてもいいですか、
は
い、ちょう
ど、ね、次回ですね、はい、
なんかさ結構時間があれだ
そうですよ、ね、
もしよければ次回も、はい、
次回の、
はい、はお話できたらなと思って、
防災ね、はい、
ちょうどね11月にその情報を上げられそうなので、
あ、そうなんですか。
そうそう、まだ
塩地ミスミブランドってことですよね。
監修防災士として監修させてもらって、
へー、
そうそうなの。で2年ぐらい構想あってさ、やっとこう発表できるみたいな感じなので、うん、
すごいですね。
アンちゃんにも少しねちょっとお伝えしたい
な。ちょっとその話はいろいろきっかけとかね、
うん、
なんか聞きたいですね。
あ、嬉しい、そう、お願いします。告知とか大丈夫ですか。
私は、はい、告知11月ぐらいですよね、うん、特にないので皆さん変わらずこのラジオを聞いていただき、うん、あの SNS、うん、インスタグラム X ですか、うん、ファンクラブ、
うん、
やってます、いろいろ、うん、それ見てください。
はい、
頑張って更新してます、
見てください。
以上ということで、
はい、
はい、
ということで、
はい、
防災士としてですね、皆さんに防災リュックの情報を次回はたっぷりお届けしたい、はい、塩地ミスミと、
はい、
あ、違った、
合ってます。防災、防災と思ってた今度アナがお送りしました。
本当だね、
はい、また次回皆さんお会いしましょう、
はい、お会いしましょう、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました。はい、この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。
はい、OK です。お疲れ様でした。